お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからエレミア書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はエレミア書4章2節から22節、5章、6章、そして7章1節から4節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
エレミア書4章の学びをしていますが、2節から3節。あなたが真実と公義と正義とによって主は生きておられると誓うなら、国々は主によって互いに祝福し合い、主によって誇り合う。まことに主はユダの人とエルサレムとにこうおせられる。高地を開拓せよ、茨の中に種をまくな。言い換えれば、改革は失敗だということです。地に種をまくことはできますが、まず地を準備しなければなりません。茨の地に種をまいても何の役にも立ちません。主イエスは同じことを別の表現で次のように言われました。マタイ7章の6節。また豚の前に真珠を投げてはなりません。確かに神様の御言葉を伝えるのに意味がない特定の時と場所があると思います。神様はまず高地を開拓せよと言われます。アイアンサイド博士が言ったように、核心の隙の刃が硬くなった心の土を耕すのです。この箇所の残りの部分には、まず最初に人々への非難があります。神様は彼らに対する裁きを宣告され、彼らにエホバに帰るようにと呼ばわります。そして最終的にはっきりとした裁きの予告が語られます。確かにエレミアは裁きについて言葉を控えることはありません。今の時代、慰めのメッセージよりもむしろ預言者のメッセージがもっとあるべきだと思います。高地は開拓される必要があります。どんなに偉大な国であっても、一晩で崩壊する可能性があります。偉大なバビロンは一晩で崩壊しました。ある晩、アレキサンダー大王が死に、彼の帝国全体がボロボロに崩れました。ローマ帝国は内側から崩壊し、私たちの国もまさにそのようになる可能性があるのです。道徳が堕落し、国は内側から腐ってきています。ですから誰かが何かを言う必要がありますが、あまりにも少ししか語られていません。私たちが困難の種をまいているようにも思います。主は私たちがそのようなことをしないようにと警告しておられるのです。神様は続けてユダが神様のところに帰ってくるチャンスを与えられます。エレミア書4章の4節。ユダの人とエルサレムの住民よ、主のために割礼を受け、心の奉仕を取り除け。さもないとあなた方の悪い行いのため、私の憤りが火のように出て燃え上がり、消す者もいないだろう。割礼は彼らがイスラエルの民に属していることを示す印でしたが、神様はただの形式や儀式として割礼をお与えになったのではありませんでした。重要なのは割礼の霊的な価値です。彼らの心が神様に向かう必要がありました。さてエレミアは、いずれ彼らを滅ぼすことになる北からの勢力が攻めてくることを人々に知らせます。この勢力はバビロンです。エレミア書4章の6節から8節。シオンの方に旗を上げよ。 逃れよ。立ち止まるな。私が災いを北からもたらし、大いなる破滅をもたらすから。獅子はその茂みから登ってき、国々を滅ぼす者は彼らの国から進み出た。あなたの国を荒れ果てさせるために。あなたの町々は滅び、住む者もいなくなろう。そのために荒布をまとい、悲しみ嘆け。主の燃える怒りが私たちから去らないからだ。ユダは北の十部族が捕囚に行くのを見ていました。今エレミアはそのことから警告を受けるようにと彼らに求めています。神様は北に新しい勢力を起こされつつあります。そしてその勢力は南下し、最終的に彼らを滅ぼすのです。生まれたままの人間は、どんな正義も生み出すことはできません。だからこそエレミアは、人々に心の割礼を受けるようにと呼ばわるのです。でも私たちがここで見るのは、神様に立ち返ることを拒否する人々です。国や教会や、あるいは個人が神様を拒否するとき、神様も彼らを拒否されます。主イエスが来られて、ご自分はイスラエルの王なる方として示されたことを思い出してください。彼らが主を拒否したとき、主もその報酬として彼らを拒否されました。主イエスは彼らに次のように言われました。マタイ23章の38節。見なさい、あなた方の家は荒れ果てたままに残される。彼らが王としての主を拒否し、それから主が彼らを拒否されたのです。あなたが神様を拒否することは自由です。でも、もしあなたが神様を拒否するなら、神様はあなたを拒否されます。主は慈悲深く、善であるお方で、忍耐強く、あなたに主に立ち返るのに十分な機会を与えてくださいます。でもそれがイスラエルであっても教会であっても特権が与えられていたのに神様を拒否した人々に何が起こったかを見ると正気に帰らされます。神様は最終的にその人々を拒否され、そうするとすべて他の人々は彼らを神様に見捨てられた者たち、クズ、価値のない者と思うのです。今日神様に従うものであると見せかけている人々が多すぎます。そのうちの多くは残念ながら教会のメンバーです。私たちはしばしばアメリカはキリスト教国であるという表現を耳にします。しかし私はアメリカはキリスト教国であるとは思いません。神様の御言葉に協調点が置かれてもいないし、人々は生ける誠の神様に従ってもいないのですと、マギー博士は述べています。私たちは今日エレミアの時代の人々と同じように神様の御言葉に従わない人々の中に置かれているのです。ユダの国はこの時神様を拒否していましたが、それでも人々はまだ神様に従っているふりをしていました。そのような人々は自分たちが神様とこの世とに拒否されていることにやがて気づくのです。どんな民族でも神様を恐れているふりをし、そのことについて偽善的になって、それでも世界から尊敬を受けようとすることはできません。神様がそのように定められたのです。神様に背を向ける民族は、神様が自分たちに背を向けられることに気づくのです。エレミア書4章の22節。実に私の民は愚か者で、私を知らない。彼らは馬鹿な子らで、彼らは悟りがない。彼らは悪事を働くのに賢くて、善を行うことを知らない。神様は、神様を知っているふりをしながら、本当には神様を知らない人々は愚かであると言われます。神様の本である聖書を知るためには、神様を知らなければならないのです。興味深いのは、その本の著者を知らなくても、私たちは人間の書いた本を読んで、 理解することができます。人間の著者によって書かれた人間の本は、他の人間にも理解することができるのです。でも、もし聖書を知りたいなら、その著者である方を知り、その方に自分の教師になっていただく必要があります。神様の御霊だけが、神様の御言葉をあなたにとって現実のものとしてくださることができるのです。エレミア書5章の1節。エルサレムの巷を行き巡り、さあ、見て、知るがよい。その広場で探して、誰か抗議を行い、真実を求める者を見つけたら、私はエルサレムを許そう。アテネの街角をランタンを持って歩いたギリシャ人の哲学者、ディオゲネスのことをご存知でしょうか。人々が彼に何を探しているのかと尋ねると、彼は、私は正直な人を探していると答えました。彼は結局、一人も見つけることはできませんでした。ロサンゼルスでも、おそらくあなたの町でも、また同じ問題があるのではないかと思います。ここには、もし見つけたら私はエルサレムを許そうと書かれています。なぜアブラハムは、ソドムとゴモラのために神様に嘆願し続けなかったのでしょうか。彼は神様に十人の正しい人がいたら町を助けてくださいと神様に求めた後、祈りをやめてしまいました。神様は一人でも正しい人がいたなら町を救ってくださったと思います。神様はそのたった一人の人物であるロトを町を滅ぼす前に町から助け出さなければなりませんでした。神様がどのようにご自分の民に語られるかを見てください。エレミア書5章の8節。彼らは肥え太って盛りのついた馬のように、おのおの隣の妻を慕っていななく。今日私たちの社会の大きな罪は何でしょうか。それは性的な罪です。ところが人々はこれを新しい道徳などと呼んでいます。でも神様は今でも姦淫は罪であると言われるのです。事実神様は一流の当てこすりを使われます。神様は各々の隣の妻を慕っていななくと言われます。現代文明の何という堕落した描写でしょうか。エレミア書5章の27節。砦でいっぱいの鳥かごのように、彼らの家は欺きでいっぱいだ。だから彼らは偉いものとなって富む。今日とても多くの若者たちが崩壊した家庭から弾き出されています。この説は、神様に背く人々の家庭に何が起こったかという正当な評価をしています。さて、エレミアは6章で自分のメッセージを締めくくります。エレミア書6章の13節。なぜなら、身分の低いものから高いものまで、皆、利得をむさぼり、預言者から祭司に至るまで、皆、偽りを行っているからだ。民全体が貪欲に取り憑かれていました。そして貪欲はどのような国であっても大きな罪です。そのような社会には金や銀、富、名声、そして隣人の妻を欲しがることが蔓延しています。エレミア書6章の14節。彼らは私の民の傷を手軽に癒し、平安がないのに平安だ、平安だと言っている。表面では改革が起こっていました。でもそれは、がんにベビーパウダーを振りかけて、がんが治ったと言っているようなものです。人々は平安がないのに、平安だと言っていました。そして今日平和について、とても多くのことを耳にしますが、現実には私たちが国を滅ぼすような、最終的な衝突に向けて準備をしているのではないかと思います。エレミア書6章の19節。 この国よ、聞け。見よ、私はこの民に災いをもたらす。これは彼らの企みのみ。彼らが私の言葉に注意せず、私の律法を退けたからだ。神様の御言葉を拒否したことで、彼らは神様をも拒否しました。そして人が神様を拒否するとき、いつでもそれに続くことがあります。エレミア書6章の30節。彼らは廃物の銀と呼ばれている。主が彼らを退けたからだ。彼らは見捨てられた銀と呼ばれるべきである。なぜなら、主が彼らを見捨てられたのだから、というわけです。神様はユダの人々に言われます。あなたは私の定めを拒否した。だから私はあなた方を拒否しよう。そして私があなた方を拒否するとき、世の人々も同時にあなたを拒否するのだ。興味深いことに、エレミアの時代に確かに予言の通りになりました。その国が神様を拒否し、神様が彼らを拒否されるとき、その国は世界から愛されなくなるのです。さて、エレミア書7章の学びに入りますが、2章から6章でエレミアがミニストリーの最初の5年間に述べ伝えた予言を見てきました。20歳前後の若者として彼は自分の民を非難し、彼らの上に裁きを宣言するこの深刻な予告を伝えました。さて、7章から10章の予言は、若い王ヨシアによって命じられた宮の清めの間に、宮で主の律法が見つかった後に与えられたものです。ヨシアは自分の民について大いに心配をしました。そのことで若者としての彼が神様との個人的な関係を持っていたことは明らかです。彼とエレミアはおよそ同じ年齢で、二人とも神様のために熱心であったことから、おそらく二人は良い友人であったのではないかと思います。明らかにエレミアの父であった祭司ヒルキアが主の律法を見つけた人物でした。宮はきれいにされ、修理され、また使われるようになりました。もちろんそれはとても素晴らしいことです。今エレミアは主の家の門の中に立ち、自分の民に予言をしています。エレミア書7章の1節から2節。主からエレミアにあった御言葉はこうである。主の家の門に立ち、そこでこの言葉を叫んで言え。主を礼拝するためにこの門に入るすべてのユダの人々よ、主の言葉を聞け。主の家の門に立ちと書かれていますが、これはエレミア書26章に書かれている予言にとてもよく似ていると考えている人たちがいます。確かに予言は似ていますが、26章では主の宮の庭で伝えられた予言であることに気づきます。その時には彼はもはや門のところに立っているのではなく、庭に入っていました。そして26章の予言は他の王の治世の間に与えられたものでした。それでもメッセージはほとんど同じです。エレミアは自分の見解を変えてはいませんでした。さて、宮は修理され、律法の書が見つかり、人々は群れをなして宮に帰ってきています。宮に帰っていくことが流行りで、彼らは神様に立ち返ることを話しています。若いエレミアは人々の会話を聞き、次のようなメッセージをします。エレミア書7章の3節。イスラエルの神、万軍の主はこうおせられる。あなた方の行いと技とを改めよう。そうすれば私はあなた方をこのところに住ませよう。 人々は宮に行き、宮での礼拝に戻りつつありましたが、彼らの生活に本当の変化が何もないことは明らかです。彼らは偶像礼拝をしていた時と同じように生活をしています。この時にはリバイバルは外側のものだけでした。リバイバルがもっと本物になる時が来るのですが、この時にはただの表面的な動きだけでした。さて、エレミアを心配させている人々の態度を見ます。エレミア書7章の4節。あなた方は、これは主の宮、主の宮、主の宮だと言っている偽りの言葉を信頼してはならない。人々がこのすべてをどう感じたか想像することができるでしょうか。彼らは宮に関する熱心さはありましたが、そこには純粋な神様への立ち返りはありませんでした。エレミアはそのことに気づいたのです。そこで彼は言いました。あなた方が言っている偽りの言葉を信頼してはならない。あなた方はまるで、ただ宮に帰って行くだけのことが、世界中で一番偉大なことであるかのように振る舞っている。第二歴代史に戻って、34章、35章を読むなら、歴史の中のこの時に何が起こっているかを理解するのにとても役立ちます。そこで起こったことは本当に素晴らしいことでした。ヒルキアは律法の書をシャファンに渡し、彼が律法の書を王の前で読みました。王はユダとエルサレムのすべての長老たちを集め、すべての人々に律法を読んで聞かせました。その後彼らは神様の御前を歩むという契約を神様と結び、人々はエルサレムで過ぎ越しを祝いました。第二歴代史35章の18節から19節にはこのように書かれています。預言者サムエルの時代からこの方、イスラエルでこのような過ぎ越しの生贄が捧げられたことはなかった。イスラエルのどの王も、ここでヨシアが行い、祭司たちとレビ人、およびそこにいた全ユダとイスラエル、さらにエルサレムの住民たちが捧げたような過ぎ越しの生贄を捧げたことはなかった。ヨシアの治世の第18年にこの杉越の生贄が捧げられた。彼らはすべての生贄と祭りをもって宮での礼拝をもう一度始めました。それは良いことであり、素晴らしいことです。それなら何が問題だったのでしょうか。問題は彼らが行いを改めていなかったことです。彼らはそれまでと同じように生活をしていたのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は罪の説明というテーマで、エレミア書4章2節から22節、5章6章、そして7章1節から4節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。